皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
専門家のトロイです。今週もよろしくお願いいたします。
トロイさん、今週も最先端の創薬、DDS テクノロジーに関するニュースが盛りだくさんですね。創薬の現場が、今まさに大きく変革しているのを感じます。
そうですね、スージーさん。人工知能による新薬発見から、精密な薬物送達システム、さらには新たな治療モダリティの臨床応用まで多岐にわたる進展が見られます。
特に今週は AI 創薬の躍進、次世代 DDS の具体例、そして ADC やプロタックといった新薬の承認が大きな話題となっていますね。
はい、まずは今週注目すべきニュースを簡単にリストアップしましょう。大阪大学などの研究者らが脂質ナノ粒子LNP の免疫応答最適化に関するレビューを発表し、ワクチンの有効性と安全性の向上について深い洞察を提供しています。次に、UCLA が主導する国際共同研究チームが、創薬のための分子プローブ技術、CCITE を改良し、薬物と標的の結合メカニズム解明に大きな進歩をもたらしました。韓国のサラキムは、グローバル製薬企業が注目する抗がん剤パイプラインのトップ5を分析し、特に抗体薬物複合体 ADC 技術が主導している点を強調しています。パッドスナップユーレカが発表したレポートでは、2026年版プロタック創薬技術動向が詳細に分析され、 E3 リガーゼのレパートリー拡大や AI 設計の加速が示されています。ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーはGLP-1 受容体作動薬市場に関するグローバル調査レポートを発表し、2030年までに市場が 183.2 億ドルに達すると予測しています。大宝薬品工業は、買収したアラリスバイオテック由来の CD79B 標的 ADC、ARC-02 の非保持菌リンパ種 P1 試験を開始しました。韓国のバイオ製薬大手セルトリオンは、自社開発の抗がん ADC 候補3種の臨床試験を開始し、患者投与が進行中であることを発表しました。ドラッグディスカバリー・ケミストリー会議では、プロタックや分子のりといった分解誘導剤モダリティの最新の進歩が紹介され、標的とすることが困難だったタンパク質へのアプローチに焦点が当てられました。そして米 FDA は、GLP-1 受容体作動薬の調整薬規制を強化し、市場からの恒久的な排除を提案する規則案を発表しました。
たくさんの注目すべきニュースがありましたね。これらをどのような視点で分析していくのでしょうか、トロイさん。
はい、今週は特に AI が創薬プロセスにもたらす革新、薬物送達システム DDS の多様な進化、そして次世代の薬剤モダリティがどのように医療の未来を形作っているのかに焦点を当てていきたいと考えています。
なるほど。 AI が創薬のスピードと効率をどのように変え、 DDS が治療効果をどこまで高めるのか、そして新しい薬剤が患者さんにどのような希望をもたらすのか、期待が高まりますね。では詳しく見ていきましょう。トロイさん、最初のニュースは、東京科学大学とフロンテオが AI 創薬の共同研究拠点を設立したという話題ですね。これは日本の創薬研究にとって大きなニュースなのではないでしょうか。
はい、スージーさん。これは日本の AI 創薬における非常に重要な動きです。フロンテオ独自の AI、キビットのデータ解析能力と、東京科学大学が持つ生命科学の実験技術と知識が融合されることで、がん治療薬などの新薬候補となる標的分子を効率的に発見する体制が構築されます。
AI が標的分子を見つけるというのは具体的にどういうことなのでしょうか。
キビットは、大量の科学論文や研究データから関連性の高い情報を抽出し、疾患の潜在的な標的分子を特定します。これにより、従来、専門家が膨大な時間と労力をかけて行っていた仮説構築のプロセスが大幅に効率化され、新たな作用メカニズムの可能性が迅速に提示されるのです。
なるほど。その AI が生成した仮説を大学のチームが実験で検証し、その結果をまた AI にフィードバックするというサイクルですね。これは開発期間とコストを大幅に削減できるということでしょうか。
まさにその通りです。この反復サイクルは、創薬研究のボトルネックを解消し、 これまで見過ごされてきた新たな治療標的の発見にもつながる可能性があります。日本の製薬業界全体の国際競争力強化にも不可欠な取り組みと言えるでしょう。
AI と人の知見が融合することで本当に画期的な薬が生まれるかもしれませんね。期待したいです。次は DDS に関するとても興味深いニュースです。コスメディ製薬が溶けるマイクロニードルを搭載したブースター製品を発売したとのことですが、これはどのように肌への浸透を確信するのでしょうか。
はい、スージーさん、この製品は2億ポンもの溶けるマイクロニードルを搭載しており、従来の化粧品成分の皮膚浸透の限界を克服します。微細な針が一時的に皮膚の角質層に小さなチャネルを形成することで、有効成分を皮膚の深部へと効率的に送達する DDS の一種です。
溶けるというのがポイントですね。通常のマイクロニードルとは何が違うのですか？
生体適合性の高い素材で形成されたマイクロニードルが皮膚内で溶解するため、刺激が少なく、成分を放出後は自然に吸収されます。針が残存するリスクや使用後の廃棄といった課題が解消され、安全性と利便性が大幅に向上します。
なるほど。肌に優しく、しかも深くまで成分が届くということですね。これはスキンケア業界に大きな影響を与えそうです。
その通りです。美容成分の経費吸収を飛躍的に向上させる DDS 機能は、アンチエイジング、保湿、美白といった多様なスキンケアニーズに、より根本的かつ効果的なアプローチを提供します。
化粧品だけでなく、医療分野への応用も期待できるのでしょうか。
はい、ワクチン接種や糖尿病管理、皮膚疾患治療など、幅広い領域での発展が期待されています。DDS 技術の進化がヘルスケア全体に与える潜在的な影響を示す好例と言えるでしょう。
スキンケアから医療まで、DDS 技術の可能性は本当に広大ですね。トロイさん、中国から抗 CLDN6 抗体薬物複合体 ADC ですね。これがプラチナ抵抗性卵巣がんに良い結果を示したというニュースです。プラチナ抵抗性卵巣がんというのはどういう病気なのでしょうか。
プラチナ抵抗性卵巣がんは、既存の化学療法、特にプラチナ製剤に効果がなくなってしまった進行がんで、治療選択肢が限られ、予後が不十分という、非常に難治性の高い疾患です。新たな治療法が強く求められています。
その中で、ADC の QLS5132 が注目されているということですね。ADC の仕組みについて、改めて教えていただけますか？
ADC は、特定のがん細胞に発現する抗原を狙う抗体に、強力な細胞障害性薬剤を結合させたものです。抗体ががん細胞に結合し、細胞内に取り込まれた後に薬剤を放出することで、健康な細胞へのダメージを最小限に抑えつつ、がん細胞を効率的に攻撃します。
まさに、魔法の弾丸ですね。この QLS5132 は、臨床試験で顕著な高腫瘍活性と低い毒性を示したとありますが、これは患者さんにとってどのような意味を持つのでしょうか。
既存治療に抵抗性を示す患者さんにとって、副作用を抑えつつ効果的な治療選択肢が提供される可能性が高いことを意味します。プラチナ抵抗性卵巣がんの治療パラダイムを大きく変革し、生命予後と QOL 生活の質ですね、その改善に貢献することが期待されます。
中国からのこのような成果は、グローバルな創薬イノベーションにおけるアジア地域の存在感も高めていますね。オープン AI が GPT ロザリンドという AI モデルを発表したそうですね。これは創薬の世界をどのように変えるのでしょうか。
はい、スージーさん。GPT ロザリンドは、生命科学と創薬に特化した推論 AI モデルで、製薬企業の研究ワークフローを根本から変革する可能性を秘めています。ゲノム解析、タンパク質設計、臨床試験計画といった複雑な作業を、専門家が数ヶ月かかるようなものを数日で実行できる能力を持つとされています。
数ヶ月かかる作業が数日でですか？それはすごいスピードアップですね。アルファフォールド3との関係も気になります。競合するのでしょうか？
いいえ、記事では補完関係にあると指摘されています。アルファフォールド3がタンパク質の立体構造予測に優れるのに対し、 GPT ロザリンドはより広範な生命科学データと推論能力を駆使して、創薬プロセスの各段階での意思決定を支援し、新たな分子や経路の発見に貢献すると考えられます。
なるほど。それぞれの強みを生かして協力する形ですね。これによって、製薬企業はどのようなメリットを得られるのでしょうか。
特に特許切れ問題を抱える製薬企業にとって、新薬開発の迅速化とコスト削減は極めて重要です。GPT ロザリンドのような AI は、アンメットメディカルニーズへの迅速な対応を可能にし、研究開発の効率化と市場投入までのスピードアップを実現することで、競争優位性の確保につながります。
医療の未来が大きく変わることが期待されますね。AI が創薬エコシステム全体のデジタルトランスフォーメーションを牽引していくのですね。トロイさん、今週最も注目すべきニュースの一つは、プロタック薬、ベプデゲストラントが FDA の承認を獲得したというものですね。これは初のプロタック分解誘導剤とありますが、プロタックとはどういう薬剤なのでしょうか。
はい、スージーさん。これは創薬の歴史における画期的な出来事です。プロタックは、プロテオリシスターゲティングキメラの略で、疾患関連タンパク質を細胞が持つ自然なタンパク質分解メカニズム、つまりユビキチン、プロテアソームシステムを利用して分解する、全く新しいタイプの薬剤です。従来の薬がタンパク質の働きを阻害するのに対し、プロタックはタンパク質そのものを細胞から除去します。
タンパク質そのものを除去するというのはすごく画期的なアプローチですね。今回承認されたベプデゲストラントは、どのような乳がんの治療薬として承認されたのですか？
ESR1 変異陽性のエストロゲン受容体陽性、ER プラス、ハーツ、マイナスの進行性または転移性乳がんです。内分泌療法後に抵抗性を獲得し、治療選択肢が限られていた患者さんに対して、新たな治療法を提供するものです。
なるほど。難治性の乳がん患者さんにとって大きな希望となるわけですね。プロタック技術は、今後も様々な疾患に応用されていくのでしょうか。
はい。プロタック技術はこれまで、治療困難とされてきたタンパク質にもアプローチできる可能性を秘めています。がんだけでなく、神経変性疾患や自己免疫疾患など、幅広い疾患領域での応用が期待されており、次世代の革新的な薬剤が市場に登場する道を開くでしょう。
まさに創薬科学そのものの進歩を象徴する薬剤となりそうですね。次は、メッセンジャー RNA ワクチンに関する進化のニュースです。ウイルス用粒子を発現する2価メッセンジャー RNA ブースターワクチンが、マウス実験で良い結果を示したとのことですが、これは既存のメッセンジャー RNA ワクチンと何が違うのでしょうか。
はい、スージーさん。既存のメッセンジャー RNA ワクチンは、コロナウイルス感染症パンデミックで大きな成功を収めましたが、抗体反応の持続期間の短さや変異株への対応といった課題も指摘されています。この新しいワクチンは、これらの課題を克服し、より効果的で持続的な免疫応答を誘導することを目指しています。
ウイルス用粒子というのは何ですか？
ウイルス用粒子は、ウイルス粒子に似た構造を持つものの、複製能力を持たないため安全であり、免疫系に対して多価の抗原提示を可能にします。このワクチンは、ECRT およびアリックス結合領域メッセンジャー RNA ワクチンプラットフォームに基づき、細胞表面に免疫源である受容体結合ドメイン、RBD を提示するエンベロープウイルス用粒子、EBLPs を生成します。
なるほど。より効果的に免疫反応を引き出す仕組みなのですね。これが実用化されれば、どのような影響があるでしょうか。
この研究成果は、メッセンジャー RNA 治療薬の継続的な進歩に大きく貢献します。ワクチンの有効性と耐久性を向上させる新たな戦略を提供し、将来的なパンデミックへの備えや、多様な感染症に対する効果的なワクチン開発の道を開きます。
これは本当に、医療の未来を大きく変える可能性を秘めていますね。がん免疫療法などへの応用も期待できるとのこと。素晴らしいです。GLP-1 受容体作動薬の市場が急速に拡大しているというニュースですが、2025年には売上高が1320億ドルに達したとありますね。この驚異的な成長の背景には何があるのでしょうか。
はい、スージーさん。GLP-1 製剤は、2型糖尿病治療薬としてだけでなく、肥満症治療薬としてもその市場を急速に拡大しています。新規パイプライン資産の導入と、疾患管理における GLP-1 療法の臨床的有用性が確立されたことが、この成長を牽引しています。
特に注目されている新薬はありますか？
はい、イーライリリー社の経口 GLP-1 アゴニストであるオーフォアグリプロン、商品名ファウンダヨは、食事のタイミングに左右されずに服用できる初の経口製剤として大きな注目を集めています。また、同じくイーライリリー社が開発中のレタトルタイドは、GIP、GLP-1、およびグルカゴン受容体を同時に活性化するトリプル G アゴニストとして、今年中の承認が期待されています。
経口製剤の登場は、患者さんにとって利便性が向上し、治療の選択肢が広がるということですね。そして、この記事では、腫瘍学への適応拡大が示唆されている点も興味深いです。
その通りです。GLP-1 受容体が一部のがん細胞に発現していることが報告されており、そのシグナル経路を介したがん増殖抑制効果や、抗がん剤との併用効果などが研究されています。GLP-1 アナログの抗炎症作用や抗増殖作用が、特定のがん種の治療に新たな可能性をもたらすかもしれません。
GLP-1 製剤が糖尿病や肥満症だけでなく、がん治療にも貢献するとなると、その影響は計り知れませんね。今後の研究開発が楽しみです。最後のニュースは、アスタミューゼが核酸 DDS、ドラッグデリバリーシステムの研究開発動向を分析したレポートに関するものですね。核酸 DDS とは、具体的にどのような技術なのでしょうか？
はい、スージーさん。核酸 DDS は、メッセンジャー RNA や siRNA のような機能性核酸を、生体内で分解されずに、標的となる細胞まで効率的に届けるための技術です。核酸医薬は遺伝子を標的とした治療を実現するために不可欠であり、そのままだと不安定なので、この DDS が必要になります。
なるほど。メッセンジャー RNA ワクチンでも使われている技術ですね。レポートでは、特に脂質ナノ粒子、LNP が重要だとされていますが、その仕組みは？
LNP は、核酸を分解酵素から保護し、細胞膜を通過して細胞室内に効率的に送達するための超微細なカプセルとして機能します。メッセンジャー RNA ワクチンでその効果が実証されたように、核酸を安定かつ効率的に運ぶ中心的な役割を担います。
さらに、特定の細胞や組織に選択的に送達する、アクティブターゲティングという次世代技術にも言及されているのですね。
はい。抗体や糖鎖リガンドなどの特定の分子を LNP の表面に結合させ、がん細胞など目的の標的細胞に特異的に認識、取り込ませるアプローチです。これにより、オフターゲット効果を最小限に抑え、治療効果を最大化することが目指されています。
核酸医薬が難病治療や個別化医療の進展に大きく貢献する上で、この DDS 技術の進化が本当に鍵となるのですね。
今週のニュース全体を振り返ると、AI 創薬、DDS 技術の進化、そして ADC やプロタックといった新しいモダリティの臨床応用が、創薬分野に多角的な変革をもたらしていることがわかります。
特に、AI が研究開発のスピードと効率を劇的に向上させ、難病治療の可能性を広げている点が印象的でした。DDS も、より安全で効果的な薬物送達を実現し、治療効果を最大化する上で不可欠な技術であることが改めて理解できました。
はい、プロタック薬の初の承認は、これまで治療が困難だったタンパク質を標的とする新しい創薬パラダイムの到来を告げ、今後の医薬品開発に大きな影響を与えるでしょう。また、GLP-1 製剤の市場拡大と腫瘍学への適応可能性も、その汎用性と医療への貢献の大きさを物語っています。
患者さんにとって、より早く、より効果的な治療法が届く未来が近づいていることを強く感じますね。
そうですね、スージーさん。これらの技術革新は、アンメットメディカルニーズへの対応を加速させ、個別化医療の実現に向けた重要な一歩となります。今後も、科学と技術の融合が、 私たちの健康と医療の未来を明るく照らしてくれることでしょう。
トロイさん、今週も大変勉強になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、創薬 DDS テクノロジー最前線の時間でした。また来週。